ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組 No Game No Life。 9月の後半戦、千葉の方では台風の被害で停電が続いてますけどもね、一刻も早い復帰を願っております。まあ、僕地元愛知でもね、35度を超える真夏日が連日続いててね、9月に入ったのになって思うぐらい暑いんですけどね、まあ、皆さん体調にだけは気をつけて過ごしてください。オープニングナンバーはキツネアザミで映写機。さあ始まりました、ノーゲームノーライフ、 DJ のドドリ兵長です。台風15号の被害がひどいですね。千葉の方で停電長いこと続いてますよね。停電が続いたらゲームができない、まあゲームどころじゃないと思うんですけどもね。そこで、ね、粋な計らいしてるのがピザーラなんですよね。無料でピザを配布してるそうですよね。粋な計らいしますね。まあ戦略といえば戦略ですけども、まあね、地元の方々からしたらやっぱりご飯とかも炊けない状況で、ピザ結構なごちそうじゃないですか。非常食で乾パンとかばっか食べてる中で、非常にありがたい話だと思います。まあでもそんな千葉でね、東京ゲームショーまだ開催してるんですよね。って開催するんですよね。今年こそは行きたかったなと思ったんですけどね。 FF7 の体験ブースもあったりとかしますし、あと携帯ゲーム PC なんたるものもね、触れたりすると思うんで、行けた人羨ましいなぁとは思うんですけどね、来年こそは行きたいと思います。さあ今週もノーゲームノーライフ始まっていきましょう。前半戦は俺的ゲームサテライト、今週はどんな情報が飛び出してくるのか、後半はピックアップゲームと題しまして、今回ピックアップするのは風のタクト。こちらのゲーム紹介もしていきますんで、お楽しみください。それとこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを大募集しています。番組へコメントやいいねを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストをお待ちしてます。さあそれではドドリ兵長のノーゲームノーライフ、これから30分お付き合いどうぞよろしく。この番組はインリアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ俺的ゲームサテライト、今週もドドリ兵長が気になるゲームの話題を独断と偏見でお届けしてまいりますが、今回は個人的なニュースをお届けしたいと思います。はい、僕ドドリ兵長、なんとアイアンサイトの公式サポーターに選ばれました。これはね、僕びっくりしましたよ。まあ公式サポーターってね、まあ、各ゲームっていうか、まあ、いろんなゲームにも公式サポートってあるんですけど、まあ、そのアイアンサイトのゲームの中で、まあ、いわゆる副活動みたいなことをしてくれるような方のことを言うんですけど、 ちょっと前にそういう応募があるっていうのが、Steam のニュースページに上がってて、まあ、どんなのかなって見てて、ちょっと面白そうだなっていうふうに思ったんですよ。で、まあいろいろ名前とか、プレイヤーの、Twitter の名前、ゲームの名前とか、あとレベルとか、いろいろ管理してる SNS のアカウントとか送って、まあ、パソコンの見ながらパパパパーって送ったんですよ。で、まあ当たるかな当たらんかなみたいな。まあでも実際こういうのって結構活動歴があって、活動実績がある方とか強い方が選ばれるんだろうなって思ってて、まあ正直ちょっと忘れてたんですよね。で、まあ、2、3日くらいはちょっとパソコンのメール来てるかな来てるかなって確認してたんですけど、まあ来てない来てない。で、2週間くらいしてね、さすがに僕が忘れてた頃に、なんとツイッターの DM に届けてというか、おめでとうございますみたいな、サポーターズに選ばれましたって来て、なんでツイッターに来るんだろうって思って文章読んでたら、パソコンにメール送っても送信できなかったので、ツイッターにしました、ツイッターの DM にしましたって。僕パソコンのメール設定まだしっかりできてなくて、送信できるけど受信できない状態になったんですよね。ていうか送信できたのも奇跡だと僕は思ってるんですけど、で受信できない、あ、送信できないからって言ってツイッターにわざわざ送ってくれる、普通だったらしますね。送信して送信できませんでした、あ、じゃあ次のサポーターちょっとピックアップしようよと、応募あるんだしみたいな。応募がね、日本から2通とか絶対ないから、2名選ばれるから、その2通ってことなんだけどね。そう、2通なんて絶対ないから、他の方を選べばいいのにと思ったんですけど、まあ、わざわざ DM で選ばんでいただいたんで、まあもうちょっと、ね、そこは精神誠意持ってちょっとサポーター活動していきたいと思います。で、サポーターも各国ね、韓国で2名、日本で2名、英語圏で2名っていう計6名で活動していくんですけども、で、活動内容どういうのかなと思って、まあ実際その案内には活動内容書いてなかったんで、どういう内容をすればいいんだろうと思って、で、僕はもともとツイッチでアイアンサイトの配信とかをしているので、まあそういうことをやってって、まあいろんな人と一緒にやって面白いですよみたいな、一緒にやりましょうよみたいな感じでちょっと盛り上げていけばいいのかなと思ったんですけど、先日アイアンサイトのサポーター会議かな、サポーター6人全員集まって代表の方といろいろ話す機会があったんですけど、そこでいわゆる今後の活動内容とか、こういったことをしてくださいとか、こういったことをやめてくださいみたいな、まあ、注意事項な連絡事項をもらった時に言われた内容が、リーク情報など、お得になるような情報を YouTube にアップロードしてくださいと。動画編集したことないのにそれを言うと思って、いや本当にもともとちょっと YouTube にはその動画を上げようかなみたいな、上げたいなとは常々思ってたんですけど、まさかこのタイミングかと。ちょっとその上げてやり方が分かった時にそれが来ればよかったのに、出だしこれと。まあ要するにね、YouTube にアップしようと思ってるんじゃなくて、早く行動しろと多分天が告げたんでしょうと僕は思って、これから上げていきたいと思うんですけども、まあそういうこともあったんで、まあちょっとね、正直 YouTube にアップロードするよりかは僕ね、こうやって喋って伝えた方が楽なんで、まあ、ちょっと今回はこのミュージックゼロチャンネルの、俺的ゲームサテライトのコーナーを借りて、アイアンサイトの、新着アップデート情報ですね、はい、お届けしたいと思います。まず一つ目、新マップの追加です。アイアンサイトもともとね、新マップというか新しいマップの追加予定がいっぱいありました。5個6個ぐらいね、もう原案は上がってるんですけど、まあまずは1個、はい、追加されます。ディスカバリーというマップになっているんですけども、まあ、特徴としてはケーブルカーが、あるマップになります。まあ、ケーブルカーで、まあ、ググってもらえばどんなものか分かると思うんですけど、多分要するにアイアンサイトのマップって、まあ、FPS ゲームなので結構コンパクトなちっちゃいマップになってて、でそこの中でいろんなところから入れる扉、建物の施設があって、なので一方から入れるってことはよっぽどないです。埋もれたり隠れれたりするようなポイントはないです。で、その中で、エレベーターとか昇降機とかいろいろちょっと動くアトラクションがあるマップもあったりするんですけど、まあ、それの一つですよね、ケーブルカーと。いわゆるマップのどこからどこまでか分かんないけども、例えばまあ端から端まで行けたりするって。で、これ結構面白いのが、アイアンサイトの中でチームデスマッチとかセキュアポイントテイクオーバーっていう、ルールがあるゲームがあるんですけど、この3つだと正直このケーブルカーってそんなに意味ないかもしれないんですけど、サーチ&デストロイっていう敵軍、2チームに分かれて爆弾を設置する側、解除する側みたいな戦略的なちょっとモードの中では、 こういうちょっとマップの端から端に行ける乗り物って、今まで1個しかなかったんですよ。それがもう1個追加されるってなると、結構これはね、戦略的に使えるような、面白いようなマップになると思うので、まあね、アップデート入ったらぜひちょっと遊びたいと思います。さあ、次のアップデート情報は、ランクマッチ。ついに実装されます。まあ、もともとね、ゲームモードの中にランクマッチってあるんですけど、カミングスーンでずっとなってて、使えなかったんですけど、まあ、それがついに実装される。まあ、ランクマッチ、まあ、サーチャーのデストロイのみのゲームモードになるんですけど、それで、戦って、勝ったらポイントがもらえて、負けたらポイントが下がって、で、アジア版なんで、韓国、日本の近くの県内の方で順位を競うっていうようなモードになるんですけど、結構そのアイアンサイト自体、クランがいっぱいあるんですけど、ランクマッチをやりたいクランが結構やっぱ多いんですよ。逆にランクマッチがないからモチベーションが下がってるっていう人も何人か僕聞いたんで、このランクマッチの実装でちょっとまたアイアンサイトのね、人口がグッと増えてもらいたいんですけど、懸念点としては武器制限なしとドローン制限なし。でも武器制限なしがなんでいけないかっていうと、結局スナイパーライフルが結構強いゲームになるんですけど、大体のサーチャーのデストロイ、ちゃんとした競技ルールだと1チーム1人っていう風に決まってたりするんですね。で、ドローンの使用もこれ、グレネードとかの使用もこれまでっていう風ないろんな縛りがある中でやるんで、まあまあなんていうんですか、お互い同じルールとはいえ、かなり公平性、かなり競技性が縛られて見れるようなモードなんですけど、それがないってなると結構ちょっと無法地帯、まあ、お互い同じルールだからなんとも文句は言えないんですけど、ちょっとこのサーチャーデストロイのランクマッチルールの制限がなさすぎるせいで、帰ってくる反面離れてく人口もいるんじゃないかなってちょっとね、怖い印象を持ってる次第であります。でもう一つのアップデート情報としてはね、まあ定番のスキンですよ。スキン、どんなゲームでもスキンの追加ってあると思うんですけど、このスキン追加ね、ちょっとね面白いのがサマースキン、もう秋ですっていう、秋なのにサマースキンってどういうことやっていう。まあスキンの内容としてはそういう津波とかね、波をイメージしたイメージで、ああいうスキンでちょっとね日本らしいような感じになってるんでね、まあちょっとね涼しげのあるような感じで、最近暑い日がついてるんでね、プレイするのもありかと思います。まあそんな感じでアイアンサイト、これからもね、もしねちょっとアップデート情報とか入ったら、この俺的ゲームサテライトのコーナーを借りてお届けすることがあるかと思いますが、もし気になった方がいればアイアンサイトをプレイしてみてはいかがでしょうか。よかったらツイッチの方の僕の配信に来てくれれば一緒にプレイしますんで、よろしくお願いします。さあ、お知らせを挟んでピックアップゲーム。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、ピックアップゲーム、今回ピックアップしたゲームはこちら、ゼルダの伝説カーズのタクト。ゲームキューブ版のゼルダシリーズの一つですね。発売は2002年の12月13日、販売本数が日本で74万も売れてるんですけど、全世界で何本売れてると思います？なんとその数435万本、約6倍以上。こんだけ売れ幅が差が激しいのはなかなかないんですよ。ゼルダシリーズあって、ゼルダシリーズならではなのかもしれないですけどね。で、 Wii U 版もリメイクが出てて、 Wii U 版の方が顕著で、日本だと9万本で、世界だと230万本。すごいですよね、この売れ幅。まあ、そんだけ愛されてるゲームっていうことなんですよ。まあ、どんなゲームかって言いますと、まあ、言ってしまえばリンクが、まあ、ガノンドルフを倒すお話ですよ、ざっくり言うとね。で、時系列で言うと、時のオカリナっていうのが多分64であったと思うんですけど、その時のオカリナの次の作品になります。で、だから主人公は一応リンクなんですけど、おそらくリンクではないんです、あれは。リンクって勇者的なイメージがあると思うんですけど、今作の主人公は勇者ではないですね。村の至って普通の男の子、 で、時のオカリナシリーズの続編にあたるので、時のオカリナの話がちょろっと入ってるっていうか、一番最初に神話として、時のオカリナの話が、少し流れます。で、それが流れた後に、男の子が10歳なのかな、10歳になった時に、まあ、一人前の男の子になったっていう証に、その時のオカリナの勇者が着てた服であろう、まあ、いわゆるリンクの緑の服ですよね、あれを着せるっていう風習があるらしいです。まあ、日本でいう成人式みたいなもんだと思うんですよ。で、主人公にそれを着せて、まあ、村のみんなに挨拶してきなさいみたいな感じの、まあ、チュートリアルミッションみたいなのがおばあちゃんからもらうわけですよ。で、それをやってる時にいろんなトラブルに巻き込まれて、最終的にはその服を着たままガノンを倒すっていう感じになるから、見た目的に結局リンクみたいな感じになってるだけで、おそらく主人公は全然普通の子供なんですよね。だから見た目も三等身ぐらいのちっちゃいずんぐるむくりな男の子なんですよ。だから三等身だからかわかんないですけど、アニメ、あの絵のタッチ、ゲーム中のグラフィックも一応トゥーンレタリングっていう一応技法があるんですけど、すごい可愛らしい感じのタッチになってますね。いわゆる本作では触れるアニメというのがコンセプトになっていたそうなんですけど、一応 3D 用に 3D みたいになってるんですけど、アニメチックな感じになってて、例えば風の描写とか、このゲームは風のタクトっていうぐらいなんで、風をすごいよく使うんですけど、風の描写で例えば白い渦がピューってなっているようなものがあったりとか、煙とか炎とかも本当絵に描いたようなものがもくもくもくもく立体になっているような感じになってるんで、まあ、ゲームキューブ版で初めてやった時はね、結構衝撃的なグラフィックでしたよね。むちゃくちゃ綺麗だなと、むちゃくちゃ立体、あのその躍動、いや逆に躍動感あるなみたいな感じでしたね。で、まあ本作の内容ちょろっと言うと、まあ、その風が重要っていうこともあったんですけど、大体の移動が船の移動なんですよ。船で帆を張って、で移動するためにタクトであの歌を覚えるんですけど、その歌を奏でて指揮して、で風の向きを変えるっていうようなゲームになってるんですけど、このね移動がね、このゲームの唯一のネック、めちゃくちゃめんどくさい。だから次の場所が分かってるんだけど、船で移動すると、例えばマップの端から端までみたいなのがまああることなんですよね。めっちゃ海ばっかりだ、めんどくさいなと思ってるんですけど、ストーリーを進めていくうちに、なんで海ばっかりになったかっていうのも分かって、ちょっとそれを知った瞬間に、あ、じゃあしょうがないって僕は思いました。まあね、気になる方もぜひプレイしていただくか、僕の動画見ていただければいいと思うんですけど、もう本当になんで海ばっかりになったか、いわゆる時のオカリナシリーズの続きって考えると、まあ物語を進めていくと、こういう経緯があってこうなっちゃったんですよみたいな感じになるんですよ。だからもともと海ばっかじゃないんですよね。だから陸ばっかの続きがなぜか海になっちゃったっていう、まあ理由は一つか二つぐらいしかないかもしれないんですけど、まあそういうような感じの作品になってます。でゲームキューブ版はあの風で操って方を動かすんですけど、 Wii U 版は、まあ、多分ね苦情が多かったんでしょうね。最速の歩っていうのがあって、あの風を操らなくてもその最速の歩を張れば、あの2倍のスピードでどこでも行けるらしいです。めちゃくちゃ便利になったなーって個人的に思いましたよ。であとは本作、まあ、ゼルダシリーズならでの謎解きがいっぱいあるんですけど、子供ながらに難しかった記憶がすごいありますね。中学校ぐらいに僕このゲーム一回最初プレイしたんですけど、今思えば物語の3分の1ちょっと超えたあたりで挫折しましたね。アクション要素も激しかったし、謎解きも難しくてやめましたね。でも大人になってくれもやると全然そんなことはなくね、まあ程よい感じでサクサク進めるんですけど、僕この前プレイ時間見てびっくりしたのが、20時間超えてるんですよ。多分もうじき24時間いく。で日本のああいう RPG ゲーム、まあ、ゼルダシリーズ僕数のタクトしかやったことないんで、まあ一応ムジュラの仮面と時のオカリナは買ったので、まあ、今後やろうかなと思うんですけど、まあ、例えば普通のポケモンとかも分かると思うんですけど、10時間はかからないんですよね。なんていうの、長くやってもちょっと寄り道しても10時間以内でだいたい RPG 日本の RPG でクリアできるような感覚なんですよ。それが20時間、普通寝て20時間ですよ。寄り道とかすると多分もっとかかるし、 マップがない、あの 7×6 か 7×7 の正方形なんですけど、各その一マスに島があって、でその島に必ず1個ずつ1個、まあ最低1個ずつぐらいかな、ちょっとイベントないし謎解きないしいろいろ探索できるんですよ。まあ大きいマップもあり小さいマップもあれば探索の範囲は限られるんですけど、そう考えるとその40何個のマップを1個1個クリアしようと思うとめちゃくちゃ時間がかかるっていう、やり込み要素は満載の RPG ですね。なんかモンハンとか例えば竜が如くとかグラセフみたいな感じのやり込み要素なくて、一つの物語をクリアするまでに収集できる、いわゆるコレクション系かな、とかやり込み達成型のやり込み、そういうのはねすっごい多いゲームだと思います。だから逆にね大人になっても楽しめるし、なんだろう、ちょっと長いことゲームやりたいけどどれやろうかなとか何買おうかなって思ってる方にはこれ一個おすすめ。めちゃくちゃやり込めます、やることが多いし、多分全部達成したらすごい達成感あると思うよ。僕もストーリーはあともうちょっといったらガノンドルフと多分戦うんかなと思うようなところまで行ってるんですけど、やり込み要素で言ったら多分まだ 20% もいや 10% ぐらいかな、それぐらいしかできてないと思う。もうやることが多すぎて、それぐらい楽しめるゲームだと思います。まあただね、ゲームキューブ版とちょっと Wii U 版で仕様ちょっと違うところもあるのがちょっと僕の中で残念なかなってところ、やっぱりその当時のまま新しい機種にっていうのもちょっと理想ではあったんですけど、まあゲームキューブ版でも Wii U 版でもあるのでね、気になった方はぜひ購入ですね、これはダウンロードできないんで購入してやってみてください。さあ今回はこの曲を聴いてお別れです。ツゲで刹那。
儚きかキラキラ咲くひとときだけ瞳閉じる時まで輝くいつかひらひら舞う儚き夕日キラキラ散る人の切な光絶えることなく輝く輝く最後の最後の日まで。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイオルトホワイト0&1。ミュージックゼロチャンネルパワープレイオルトホワイト0&1。ミュージックゼロチャンネル、
さあノーギムのライフお別れの時間です。本当にね、公式サポーターの件はびっくりしましたけどね。まあこれでちょっとね、ようやく YouTube 活動もしろっていうことなのかなと思って踏ん切り入れてやっていこうと思いますよ。なのでもしよかったら、僕の YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。まあでもね、登録よりかはもう本当アイアンサイト皆さんプレイしましょうよ。本当に PC 持ってる方、ちょっと性能が高いパソコンだったらゲーミング PC じゃなくても動くので、非常に軽い FPS ゲームになってるので、そんなにハイエンドの PC じゃなくてもできるっていうのが特徴になってるんで、まあ、皆さんでぜひダウンロードして一緒にプレイして、ちょっと今かそってるっていうのが唯一の悩みなんで、一緒に盛り上げていけたらなと思います。あとは僕のツイッチの方でも、毎日夜9時から12時頃、まあ、気の向くままにアイアンサイトないし、それこそ数のタクトもねクリア間近なので多分絶対やると思いますけども、配信してますので、よかったらご視聴ください。それと番組では皆様からのいいねやコメント、メッセージを大募集してます。番組へコメントやいいねを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしてます。続いて公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナー皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel m_z_channel。 Twitter 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちします。それではドドレヘチのノーギブノーライフ、次回10月の前半戦までおさらば。この番組はインディアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。